皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い。その京都のですね、革新的というか京都の伝統的、なビジョンをですね、インターネットを通じて、世界に発信しようという、シンクしようという番組です。本日のゲストは、ノートルダム小学校で40年間教鞭を取られて、学校法人ノートルダムの理事事務局長をされました、松本浩二さんです。
こんばんは。
松本先生は、4回目、
そうですね、今日で4回目だと思います。はい。
前回は、教育の問題とか、あるいは哲学の問題とか、いろいろと語っていただいたんですけれども、今日は、はい、この30分でですね、自分の座標軸をですね、こう見出して、はい、未来にですね、いわゆる希望のあるビジョンを描くために必要なのは、歴史を学ぶことだと思うんですけれども、はい、先生についてですね、先生からいろいろとですね、日本の歴史、世界の歴史、自分に関係のある歴史ということで、いろいろと歴史観をお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
先生にとって歴史観とは何ですか？
そうですね、もうはっきり言えば歴史とは私自身であるということだと思うんです。ですから歴史観は私が生まれることによって生じるし、死んでいくことによって終わると、これが歴史だろうと、ですからあなたも歴史だと言えると思うんです、いくら客観的なね、歴史を学んだとしても、その人がそれをどう受け止めね、自分の人生で、人生というか生きていくことでね、どう考えるかと、これがもう歴史観ですから、やはり歴史とは何ですかっていう私 に問われたら、そして皆さん一人一人に問われたらね、それは私であるということで完結されると思うんですけど、
歴史は、はい、未来を照らす鏡であるという、表現もあるんですけれども、トインビーというアーノルド・トインビーという、イギリスのですね、オックスフォードで、学者された、戦前トインビーがこういうことを言われてるんですね、人類の歴史というのは100万年あると、で文明の歴史というのは、5000年ぐらいですね、そしてまたこれから人類は2億年、続くと考えた場合にですね、こう歴史観が変わるという、でその100万年の歴史の人類の歴史のうちの文明の5000年というのは ほんの短い期間であると、その短い期間というのは人類は同じことを繰り返すと、というのが、トインビーの、歴史のこうシンクロニシティというか同時性なんですけれども、
なるほど、
それについてどうお考えです
か？全く同感 したいですね。つまりは100万年単位とか、で測られるもので、不変なものは何かと、人間においてはもうDNA だと思うんです。でこの DNA は多分これから1万年経っても変わらないだろうというふうに思いますし、2億年でどうなるかっていうと、その遺伝子操作でね、人間がどうするか分かりませんから、とはいえ、やはり、アインシュタインが高速は一定であると、時間や場所、空間ですね、これは伸び縮みするけれども、高速は一定であると、やっぱり人間の歴史を相対化する中でもね、絶対に変わらないというか、やはりこう基軸となるものは、今で言えば物質でありね、それは生命現象としての DNA だというふうに思います。
歴史にはリズムというか、
リズムね、
傾向があると思うんです。そうですね、よく言われているのは四大文明という、エジプト、メソポタミア文明なり、インダス文明、中華文明であって、エジプトとメソポタミア文明はどちらかというと西へ移動していったと、キリスト教になって移動していったと、インダスと中華文明というのは放射状に広がっていって、 まあ、日本というのはそのインダスと中華の文明の影響を、うん、まあ、大きく受けていると、うん、もちろんその、鎖国時代が過ぎてから、うん、まあ、多くのですね、西洋の文明が入りました、うん、基本的には、うん、東洋の一環としての日本があると、うん、現在、うん、そのキリスト教的な考え方が太平洋を渡って、うん、中国、うん、まあ、今20世紀は中国の時代と言われる中国インドの方に来てると、うんうんうん、そこで今後どのようなですね、うん、歴史的な化学反応が起こるかっていうことについてちょっと、
はい、あの今の中野さんがおっしゃったことはそのトインビーが言ったんですか、中野さんが、
ね、これは僕が言ったわけではないんですけれどもこれはトインビーというよりかですね、はい、多くの学者がですね、そういうふうに文明の一つのリズムというか法則として、はい、まあ、語ってるのをですね、読んだことがありまして、
その場合ですね、文明が、まあ、東へ行く一方ぐるっとね、うん、まあ、西半球を回って、うん、そしてこう日本に来るというようなね、そういうスパンの長い中で、中野さんはいわゆる文明の衝突がね、うん、起こったというふうにね、
うん、
考えてらっしゃらないんじゃないかと思うんですけどね、
うん、調和というふうに考えたいんですけどね。
なるほどね、うん、私もどちらかというとですね、日本においてはすべての、まあ、宗教に限らずね、うん、文明においても文化においてもね、すべてその調和というか、まあ、衝突にはならずにね、
うん、
そこで例えば宗教戦争のようにならずに、うん、なんとかそこでこう調和していく、
うん、
和をもって尊しとなすというようなね、現象が起こっているように思いますし、今後もこういう形のね、文明文化の伝統なりね、衝突は起こらないというふうに思います、
うん、はい、まあ、文明、例えば中国を見てみても、うんうん、いろんな民族が入ってきて、はいはい、そこで一時的にですね、その、いわゆる朝廷っていうのが変わってもですね、うん、再びまた何かが生まれるという、
はいはい、
でそこで決して終わるわけではないと、うん、でこれ一番的確に言ってこれトインビーの、うん、言葉なんですけれども、
うん、
満州事変が勃発した時に、
うん、
これはローマ帝国と戦ったカルタゴの運命であるというふうに動作してるんですね。で、まあ、いわゆる文明というのは残ると、
うん、
だけどそれは負けるけれどもっていう、うん、まあ、意味も彼はまあそういう同じ、歴史の同時性というか、はいはい、過去のを調べる、歴史を調べることによって現在これから満州事変が起ころうという時に、うん、という意味では日本にいたんですけれども、うん、その時に大体こういう一つの歴史のリズムとして読むことができると、うん、今後どうなったかということは、うん、やっぱ彼の洞察力というのはやっぱりすごくて、
うん、
多く渡ってると思うんですけども、うん、
なるほどね。もう私たちが若い頃には信じられなかった東西冷戦ね、ベルリンの壁が崩れるとか、うん、今度も予期しなかった911が起こるとか、
うん、
サブプライム問題が起こるとか、今は非常にそういう、まあ、ある種のリズムがね、
うん、
こうなんか相乗効果を起こすというか、非常にこう近接して非常に早いサイクルでね、
うん、
起こっているような気がしますね。
ドッグイヤーって言って、はい、7倍の速度でこう、
あ、ドッグイヤーって言うんですか、うん、
大体犬の寿命っていうのは大体人間の1年が7年だと考えたら、ドッグイヤーっていうふうに7年の速度でこう進んでいくと、7年の速度どころかですね、人口の増加率見ても35億から70億近くになるときに、30何年間でね、35年間ぐらいで起こってるという、100万年の歴史から見れば人口が 2,3 万年ごとに倍々になって30何回繰り返して今の人口に到達するんですけれども、過去直近がものすごくやっぱ短期間で人口は爆発的に伸びてたり、まあテクノロジーですね、インターネットをはじめ YouTube をはじめものすごく大きなこうメディア的なテクノロジーが進んでると、地球がある意味ではどんどん狭くなってるということですね。
いや、その点で言うと、中国の、まあ、驚異的なというかね、オリンピックから万博、
うん、
で、日本のオリンピックから万博のことを考えてね、 まあ、高度経済成長とか考えても中国のこの伸びは何だというね、
うん、
これは一体まあ、単に日本に影響があるとかいうよりも世界に影響を与える、うん、アメリカで金融危機が起こってもね、それをちゃんとこう回復する力も持っていたと、
うん
うん、いうようなことを考えると、まあ、今生きている私たちの、まあ、この体にしろね、頭にしろ、ものすごい、歴史の、ね、中にもう生きているという、その激動期に生きているということを感じますね、
うん、
トインビーが言ったように、直近の未来はやはり直近の過去にね、
うん、
十分学べる状況があるというふうに思いますね、
うん、はい、まあ、松本先生はずっと小学校で教えておられて、まあ、中学高校でも、うん、日本史なり世界史を勉強するんですけれども、うんうん、いつもですね、まあ、受験の関係か分かんないけれども、
はい、
一番勉強しなくてはいけない直近のこの150年の近代史というのが、うんうん、ほとんど勉強をかけてますね。
そうなんです。うん、本当にね、私もそれは時代祭りがね、
うん、
京都の代表をする時代祭りがその明治からこう遡るでしょ。
そうですね。
で、絶対にそれはね、今の歴史の学び方はね、もう間違いです。なんでネアンデルタール人とかね、うん、旧石器新石器ね、
うん、
縄文弥生とかね、
うん、
関係ないですよ、それ今からね、うん、まあそれは関係づけようと思ったら関係づけられるかもしれないけど、それよりもね、今のこの社会とね、例えばその時湾岸戦争が起こる時、うん、私先生教師してたんですけどね、うん、それは湾岸戦争を語るべきですよ、小学生に対してもね、うん、なぜ起こったのか、
うん、
だから今日本はこうしたんだと、
うん、
で日本はまあその時お金出したという話があるんですけどね、うん、でじゃあ湾岸戦争はどうして起こったのかっていうんで、その前の時代ね、
うん、
そしてその中東の歴史をたどらなければね、うん、日本の正倉院にペルシャのものがありますよとね、うん、いきなり言ってもね、なんでペルシャのものがあるんだっていうのは、今の日本からこう過去を遡る、うん、まあ走行することによってね、うん、分かると思います。
そうですね。
だからもう根本ね、中野さんがおっしゃる通りも、受験のための歴史みたいな形でね、
うん、
学んだがためにそれぞれが歴史観を持ち合わすどころかね、自分の人生と歴史とはね、何の関係もない、自分が将来生きることとね、歴史とは何の関係もないというね、
うん、
こういう不幸な状態になってるんじゃないでしょうか、日本の子どもたち
は、うん、そうですね、はい、まあ、歴史にはこうリズムがあると、
うんうんうん、
例えば今 NHK でやってる龍馬で見てても、
はいはい、
龍馬が、
はい、
よくリンカーンの、
はい、
まあ、こともですね、アメリカの大統領というのは庶民に選ばれると、
うんうんうんうん、
で明治維新が何で起こったかというと、
うん、
やっぱり南北戦争の影響というか、
アメリカのね、
1800アメリカの、うんうん、61年から65年に南北戦争があって、うん、すぐその時期というのはまさに明治維新の時期であって、うん、いかにそのアメリカの影響を受けたかと、
はい、
で、
はい、
アメリカの南北戦争というのは実はセポイの反乱といって、インドで発生したイギリス社員反抗するね、うんうん、農民のこう戦い、これは失敗するんですけども、はいはい、もっと遡れば、フランス革命とかですね、はい、そういう一つの革命が、
うん、
こういう連鎖反応で、
はい、
こういうふうな歴史のリズムが起こって、
うんうん、
そこでいろんな動きがあるという、
なるほどね、
ことですね。
はい、うん、その通りだと思います。歴史はですね、そんな何々時代とか区別したりね、まあ、歴史区分っていうのがありますけれども、もちろんそういうものによって分かりやすくね、
うん、
語れる部分もありますけど、まして言わんや、それがその受験のね、記憶強化となっているということがね、本当に残念です。これは歴史を教えてる人がみんなそう言うし、歴史を学んだ者がほとんど歴史嫌いになって、最近になってね、歴女と言ってね、
うん、
もう男は大抵もう受験でもう嫌になってるところね。
そうか、歴女とかいわゆる女性が学ぶ本当の歴史というのは、
はい、
人物を学ぶという、
はい、そうですね、
ことでもありますね。
女性のがね、直感性がある
というか、
男性よりも。
そうですね。
だからそのしょうもないね、年号を覚えたりはね、
うん、
しなくて、この時に あの式部がどうしたとかね、
うん、
清少納言がこういう感性を持って生きていたとかね、うん、ひらがなはねやっぱり女性という性とね切り離せないとか、そういうねあの和の文化国風文化にしろね、そのあのやっぱり男がね、まあ、その木の貫之はね男もすなる日記をね、うん、女である私がしたいと女に化けたような形でね、その、あの、大和言葉っていうかね、ひらがなを学びたいと、そういうね、魅力が女性性にあったわけですよね。だから、それをあの、男性中心の文化でね、なんとか抑えつけてしまったものをですね、
うん、
今の女性たちは、うん、あの20世紀に、まあ、
女性の感性で、はい、歴史を学ぶといろいろと見えてきてですね、
そうです、本当素晴らしい
と思います。まあ、歴史とはですね、そこで、はい、まあ、世の中ターニングポイントがあって、うん、そこでいかにどういうビジョンで、うん、その世の中を乗り切ったという、うん、そこを勉強するのが歴史であって、うんうん、歴史と哲学とか宗教というのは同じこう世界史も、は
い、
日本史もですね、
一体の
ものだと思うんですけれども、はい、本日のゲストはノートダム学校法人の元理事、松本浩二先生です、いつものようにここで、ブレイクとしてハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保志です。本日はあの松本浩二先生からですね、歴史についていろいろと、お伺いしてるんですけれども、まあ、歴史のこうリズムということで前半いろいろとお話し聞きしたんですけれども、
うんうん、
実はやっぱりなんていうんですかね、シンクグローバリー、うん、アクトローカリーという言葉があって、はい、やっぱり世界的にいろんなこのものを見つめて、そしてこの地元のために何ができるかということで、
うんうんうん、
京都というのは、うん、やっぱり多くの祭りがあると、
うん、
で祭りがあるから多くの人々が、集まってくると、
うん、
だから京都は生き生きとしてるという三段論法というのは成り立つと思うんですね。で、先ほど先生が時代祭りのことをちょっと言われましたけれども、
うんうんうん、
実はですね、僕は京都の市地区で、うん、24年に1回という大きなことが回ってきましてですね、
はい、
時代祭りっていうのは地元の要するに京都 の、 その民衆というか、うん、京都の町衆がですね中心になって、はい、こう時代をこう語ると、で 時代祭りというのはだんだんこう歴史を遡っていくと、
うん、そうですね、
でこの時代祭りを見ながらですね、はい、実は京都の歴史が勉強できると思うんですけど、
ね、そうおっしゃる通りでね、私はまあ、歴史とは自分自身であると言いましたけれども、逆に言えばですね、今なんか 3D とかなんか言ってますけどね、そんな四角いテレビの 3D やね、映画館の 3D 見るよりも、時代祭りでね、遡れば、
うん、
もう生きたライブのね、うん、人が、歩いてるわけですよ、うん。で、そこでね、発見してもらいたいと思います。 ね、何を発見するかというと自分自身です、
うん、
自分が今ここにいるという事実をね、ぐっと遡ることによってね、うん、私が言ったように私が歴史なんだということをね、うん、分かればこれから私がどう歩くかということがね、うん、分かると思うんです、
うん、
あの素晴らしい祭りだと私は思ってます、
うん、そうですね、はい、この時代祭りを一番初めに提唱したのは僕ちょっと今日資料館で調べたんですけれども、はいはい、あの岩倉朋美っていう要するに岩倉朋美一行の船がですね、
は
あはあ1年10ヶ月かけて、欧米の視察に行きますね、
うんうん、
岩倉朋美が、要するに、まあ、右大臣に、まあ、その世界一周の旅を終えて、はい、右大臣に、はいなった時最晩年ですね、
うん、
明治16年なんですけれども、うん、その時平安神宮作るということと、
うん、
そしてこの時代祭りのようなですね、お祭りをやるべきであるということを提唱するんですね、うん、ですぐその後彼は亡くなるんですけれども、はい、それから少し約10年のスパンがあるんですけれども、うんうん京都で、まあ、政府出身による内国官業博覧会という第4回目やるときに、
うん、
それはどうしてそういうふうに京都で、うん、平安神宮作ったりお祭りやらなければいけないということになったかというと、
うん
う
んうん、
やっぱり孔明天の時に、
うん、
幕府から京都に移りましたけど、
はいはい、
すぐ明治天皇になって、はい東京の方に移ったと、そして京都は荒廃っていうんですかね、
そうですね
全部その関係者が東京に行って、うん、京都が、育ててきたと、
うんうん、
その時に町中が、うん、住民が中心になって、
はい、
このお祭りを継承していこうということで、
はいはいはい、
だからねこのお祭りというのはすごい面白いですね。
はい、もう私もそれはすごいと思いますね。まさに京都ルネサンスをね、
うん、
町衆が担ったということですから、
うん、
これはある意味での、まあ、伝統ある京都で行われる、つまり伝統というのは絶えざる革新であると。
そうですね、絶えざる革新ですね。
革新ですね。この革新性が最も表れているんで、うん、私もちょっと聞くところによると、時代祭りそのものもね、
うん、
最初に始めたものを、ずっと牧師っていうんですか、ただただ守ってるっていうんじゃなくて、
うん、
平成何年にこれを加えるとかね、
なん
かそういう革新性をね、う
ん
うん、入れてるっていうことがね、うん、つまりは長く続く、
うん、
伝統化する、歴史となる、
うん、そういうことですね。
そういうことじゃないでしょうかね。うん、
はい。その時代祭りをずっと見ていくと、
はい、
そこで行列で歩く人の髪型とかですね、
はいはい、
あるいは帽子の形とか、
は
あ男女の姿とか身分とか役割とかですね、時代の変化を読み取ることができるんですね、
はい、
でそこで着ておられる着物の、まあ、形色とかですね、うん、どういう、まあ、絹を使ってるとか、うん、織り方とか、うん染料のやり方、うん、これはちょっと僕驚いたんですけれども、
うん
まあ、17億円という大きなお金がついてその衣装にかかってるということなんですけどね、
はい、
当時その時の同じ形のものを再現しようということで原材料も同じのを使って
材料ですか
材料ですね、
は
あ
は
あ、それは僕すごく次の世の中に継承するために時代祭りがあるという意味でも僕は素晴らしいと思うんですね、
うん、なるほど、
うん、
あそうですか。いやいやそれはちょっと私も知りませんでしたけどなんか衣装をね変えるのにすごくお金がと手間がかかるというようなことを聞きましたね、
うん、
はい。すごい祭りだと思いますし、そういう意味で、まあ、祇園祭りにしろね、
うん、
葵祭りにしろ、この、祭りの持つ京都における意味というのはね、まさに私たちの、あるいは私自身の、ルーツをね、知ることができるという、もうで目の前にそれが繰り広げられるという意味でね、
うん、
特に時代祭りは歴史ということにおいてね、人間はどこから来てどこへ行くのかとよく言われますが、
うん、
まさにビジュアルにね、
うん、
もう生きた人がその表情になって、
うん
見るとこれは
いいですね、
すごいですね、
うん、115年前にこう時代祭りがこう始まった時は京都の復興なり、
はい
近代都市京都のこう雅をですね、発信しようということだったんですけど、うんうん、今はですねやはり僕は世界の中の京都だと思うんですね。世界を歩いてきて、はいはいそして京都に戻ってきて、ね、京都というのは本当にパリに並ぶぐらい、うん、あるいはそれ以上のですね、うんまあ、文化的な、うん価値を、うん、持ってると、
うん、
やっぱりその今年の時代祭りは、
うん
まあ、僕は七国組という、まあ、そこ
に入りましてですね
僕の、ね、まあ、シンクタンクジャーナルもあるんで、うん、そのこの思いをですね、うん、時代祭りの思いを、うん、国内のみならずこう世界に発信するということで、うんうんうん、6月にはですね、七組の、上の方来ていただいたり、うん、あるいは時代祭り直前にはですね、うん、平安、校舎というんですかね、うん、そこの子の方に来ていただいて、うん、時代祭り全体のですね、うんうんうん、その説明をですね、うん、世界に向けて、うん、発信していただきたい、いただきたいと思ってるんですけども、うんうん
う
ん、
なるほどね。私はその世界中のすべての祭りを研究したわけじゃありませんが、このようにですね、自分の都市っていうんですか、長い歴史を持った都市をね、うん、千年も遡るようなものを毎年ね、今の人たちが演ずるというのはね、例えばローマはね、うん、もう考古学の世界ですよね、言えばね、うん、で、まあその時代その時代の衣装はあったと思うんですが、それがこう何時間もねかけて歩くとかね、うん、そういうのをね、
例えばいいですね、その時代に、はい、まあ、なりきるというか。
なりきる、そうそう。
今の人が時代になりきると。
はい、はい。
で、歴史というのは、はい、例えば日本史も世界史も別々で勉強するんじゃなくって、一緒に勉強した場合に、1年も2年もかけて勉強するんじゃなくって、
はいはい、
歴史の大きなリズムなりですね、歴史の大きな概要とか大局観なりをですね、
うんうんうん、
それこそ3ヶ月ぐらいで勉強して、うんうんうん、それからじっくりですね、うん、その時、時をその時代を動かした人物の思想なりですね、例えば岩倉具視一行の船に乗って、うんうん、いた伊藤博文初代の総理大臣がですね、うんうん、サンフランシスコで英語で、原稿なしで日の丸演説ということを行ってるんですね、はい、我々は西洋の科学技術を勉強するためにサンフランシスコに来たと、
うん、
しかし我々自慢できることは、うん、無血革命に近いような西洋では革命で大きな血を流したけれども、はいはい、我々の明治維新というのは比較的無血に近かったと、
うん、
精神面では我々の方が優れているということをとくとくと英語で語ったと言われてるんですね。だからこういう、まあ、孫文の大アジア主義とかですね、
うん、
西洋の波動の犬でなるんだよって、うんうん、東洋の王道の要するに感情になるというような、うん、まあ、そういうこと、そういうふうな、歴史のターニングポイントにおける、
うん、
歴史を良くした人物のビジョンなりを勉強するのが本当の歴史かなというふうに思うんですけども、うんうんうん、
まさにね、今に生きる歴史、今の歴史によってね、過去がね、これだけ自分がね、どこから来たのか、分かるものっていうのはね、本当に少ないと思います、
うんうん、
祭りだといって、なんかわっしょいわっしょい騒ぐのではなくて、うん、静かに目の前をね、歩いていく歴史によって、うん、必ず自分をね、発見できると思います。
そうですね。はい。はい。30分ではですね、なかなか歴史っていうのは30分語ることできないんですけれども、
ええ、いや、中野さんいいじゃないですか、その時代祭りの七組で、
うんうん、ちょっと頑張りたい。これこそですね、
ぜひ世界に。
グローカルという言葉、グローバルとローカルという、グローカルという言葉あるんですね、
ええ、ああそうですか。
グローバルで生きてきた人間ほどローカルのことに興味あると、僕典型的ですね。もうものすごくこう、はい、七組っていう、まあローカルという地元がお祭りを行うんだと、うんうん、それを世界に発信するんだというふうな、うんうん、まあちょっと気合が入ってるんですけど、
はい、もうぜひ気合を入れて世界の人にね、この京都を深く知っていただきたいと思いますね。それは自己発見だと思います。
そう、それが自己発見で、そうですね、これからの京都は、いろんな、ね、世界にこう発信していこうという、はい、大事になりますね。
そうですね、
はい、松本さんです。今日はどうも本当にありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
また来週、
はい。